肉食は果たして大昔の日本人にとって禁制の味だったのだろうか。縄文弥生時代の遺跡からは鹿とイノシシの骨が大量に発見されている。猿やタヌキも少なからず混じっている。貝塚が多いからといって古代の日本人はその糧を必ずしも漁業や農業だけに求めていたのではなさそうである。肉食に関連する我が国最古の記述は、古事記や日本書紀の中に出てくる自分の牛を食べられてしまった男や牛を盗んだ犯人をとっちめる王子の話だろう。いずれも舞台は朝鮮半島になっているが、そこからは当時すでに我が国にも牛食があったことが十分に伝わってくるのである。しかし農業の発展に力を注いだ古代国家は、労働力として農耕に大きな役割を持っていた牛馬の土地区を禁じる法律をしばしば公布した。加えて仏教に深く帰依した聖武天皇や元宗女帝は、この他にも犬、猿、鳥、イノシシの殺生を宗教上の理由からご法度にした。肉食は罪悪がこの頃から社会通念になったのである。しかし一旦肉のうまさを知った当時の人間がそう簡単にこれを忘れるはずはない。建前と本音はいつの世にもある。庶民はいざ知らず、上流階級はすぐにこの禁制をすり抜ける弁法を考案した。万葉集を見ると、奈良時代の貴族はしばしば薬狩りと称して薬草摘みに行っていたことがわかる。しかしこれは実際には肉を得るため、鹿やイノシシを追う本格的なハンティングだった。立国史には門徳天皇が他界した折、藤原の長良という家臣が冥福を祈るため大好物の肉を絶ったという記録が見られる。源頼朝が催した富士の巻狩りは武芸の鍛錬もさることながら、獣肉の摂取もその目的の一つだった。ポルトガル人ら西洋人が来航するようになった室町時代末期以降、日本人は目の当たりに彼らの肉食の実際を見て仰天した。豚や牛を斬殺し、食卓にその頭を丸ごと据え、ナイフで切り裂いたり骨付き肉にかぶりついたりするのである。戦国の武士たちでさえその迫力には度肝を抜かれた。しかし恐る恐る口に入れてみると実にうまい。織田信長も肉食を好んだと言われ、日本人特有の好奇心も手伝ってたちまち京都、大阪などに牛食が広まった。江戸期に入ると生類憐れみの霊が出て、肉食は表面上一時的に影を潜めた。しかしその流れが絶えなかったことを示すように、後期には江戸に桃文字屋という鹿やイノシシなどの獣肉を専門に売る店が繁盛した。大名たちの間にも密かに肉食は行われていたらしい。彦根藩では将軍家の所望に従って時折牛肉を献上していた。幕末になると庶民を相手に怪しげな牛肉を安く食べさせる店がかなり出現した。福沢諭吉は福王辞典の中で明治維新の10年ほど前にそうした店の一つに通った時のことを次のように記している。その時大阪中で牛鍋を食わせるところが2軒あった。最下等な店だからおよそ人間らしい人で出入りする者は決していない。掘り物だらけの町のごろつきと諸方の諸生ばかりが得意の乗客だ。どこから取り寄せた肉だか、殺した牛やら病死した牛やら、そんなことには頓着なし。一人前150文ばかりで、牛肉と酒と飯の十分の飲食ではあったが、牛は随分硬くて臭かった。150文は当時、かけそば約10杯分の値段だった。嘉永7年、1854年のことね、3月、日米和親条約の調印を4日後に控え、ペリー提督は5人の日本側外交委員を旗艦ポータハン号に招き、返礼として西洋料理を振る舞った。交渉とは関係ない非公式の席だったから雰囲気も打ち解けたものだった。5人はまず出されたシャンパンやリキュールを一気に飲み干すと、お目当ての魚、牛肉、鶏肉、羊肉、野鳥肉などをはためを気にせずガツガツと腹に詰め込んだのである。 テーブルからはたちまち料理が消え失せた。それまで侍の礼儀正しさ、謹厳さに感銘していたアメリカ側も、これには大層驚いた。この時、特に日本側が喜んだのは牛肉だったらしい。ペリーの直後、長崎に来航したロシアのプチャーチンが、やはり幕府の高官を官場で接待した折も、日本人たちは牛肉料理に目を細めた。中にはボーイを呼んでおかわりを所望する者さえいた。こうした記録が示すのは、当時の日本人、まあごく一部だけどね、がカルチャーショックを起こさない程度までに肉食に親しみを持つようになっていたことである。それは、来たるべき明治の洋食ブームを予感させるものであった。